今日はローマ人への手紙5章1節から11節のテキストに、ついて苦難さえも喜ぶという題で説教いたします。前の章の信仰義人によって私たちは主イエス・キリストによって神との平和を得ることができました。かつて私たちが神に従わず敵対していた時、私たちは神の前に罰せられるべき罪人で神の怒りのもとにありました。神の怒りの火が天から降り注ぐという神の裁きを恐れなければならないものでした。かつて私たちは罪の中にありました。神との平和を知らなかった時、私たちを囲むこの世界は罪から来る敵意と不安に満ちていました。神を知らない世界では人は互いに自分の利益のために争い合い、大地は雨が降らなければ干ばつに飢え、降りすぎれば洪水に流され、戦いに傷つき病気に苦しみ、そして神は遠くから人を恐れさせるだけの存在でした。しかしそのような私たちを愛して御子を使わしてお救いくださった神の愛を知った時、私たちを囲む世界は一変しました。表面上何も変わらないのに、神の救いを信じた時に世界は神の恵みに満ちたものに変わりました。世界のあらゆるものが働いて私たちに恵みを注いでいるのです。これはローマ人への手紙の8章28節にある御言葉です。主イエス・キリストを信じた時、私たちは罪を許されて神様との平和を得ました。恐れと不安が取り除かれ、安らぎの中に置かれました。2節では、私たちは恵みによりキリストが持っておられた天上の神の栄光に預かる希望を与えられたことが書いてあります。キリストを信ずる者は神と和解して神様との交わりの中に生きるものとされたのです。3節、その喜びは大きく、神の愛の御手にある私たちを恐れさせるものは何もないのです。患難さえも喜びに変わるほどです。キリスト者にとっても圧迫や困難は当然あることですけれども、それによって落胆する必然性も神の御手にあるものにはありません。意識してもしなくても私たちはそのような恵みの中に置かれているのです。世には修行によって自分の救いを得ようとする人々がいますが、彼らのように自分の体を打ち叩いても傷つけても難儀を苦行しても救いを得るためには役に立ちません。しかし私たちがキリストのために苦しむことができるのはかけがえのない喜びです。それはやがて現れる神の栄光の中に与えられる大きな栄光に変わるのです。第一ペテロの4章13節です。そして善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶことは神に喜べることであると、同じ第一ペテロの2章19節に書いてあります。そして今学んでおりますこのローマ人への手紙の8章では、今のこの苦難はやがて掲示される栄光に比べれば取るに足りないと書いてあります。今はまだ私たちはいろいろな試練や患難の中に、あります。そういうことに、苦しみ悩むこともありますけれども、その苦難の意味を聖書はこのように語っております。苦難は練られ鍛えられた品性を生み出し、 それがさらに希望を生み出すと語っております。苦難は苦難で終わるものではない。その先に神様が用意してくださる大きな希望があるんですね。そして5節、その希望は失望に終わるものではない。なぜなら聖霊によって私たちは神の愛が注がれ、それが心にあふれているから。そのような中で襲ってくる苦難よりも喜びの方が大きいのです。聖霊による神様の救いの御業の一部はすでに現実に私たちの中に始まっております。私たちは聖霊の御業の中に置かれているのです。そこで私たちは救いの一端を味わい、それが確実であることを確信することができるのです。私たちの心の中におられる神様の聖霊は私たちの中にそのような恵みの業を始めておられます。さて6節、私たちがまだ弱かった頃、つまり罪の中に死んだ状態で、神を知らず聖霊の力にも関係なかった時、キリストは不敬虔な者のために死んでくださいました。これは本当に大きな恵みです。7節、正しい人のためでも、善良な人のためでも、他人のために死ぬっていう人は通常誰もいないでしょう。それが私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださった。それは神様の愛を示すためでありました。だから9節にあるように、神の怒りから救われるのは確かなことなんです。罪人であっただけでなく、10節にはしかも敵であった私たちがと、神様に敵対する立場にあった私たちが御子の死によって神と和解させられた。イエス・キリストが私たちのために死んでくださったのは、私たちが神の敵であった時と書いてあります。だから彼の命によって救われるのはなおさら確かなことです。言葉を二度繰り返しながら、救いが確かなことであることを強調しています。11節は、私たちは神を喜んでいると書いてあります。果たして私たちは神様をそのように喜んでいるでしょうか。私たちの気分は浮いたり沈んだりしますから、今はたまたまそうでないかもしれませんけれども、私たちに注がれている神の愛、私たちが不従順で不敬虔で反抗的な罪人であった時に、御子イエスを十字架に送って私たちを救い出してくださった神の愛を思い出し、そして今私たちは神様の栄光に入る約束を与えられて平安の中に置かれている。この恵みに目を開かれるならば、それがどれほど幸いなものかを知って、私たちは神様の愛を心から喜ぶことができます。